細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてバイオテクノロジー専門家のトロイです。今週も最新の細胞培養技術の動向をお伝えします。
トロイさん、今週はどのようなトピックが注目されていますか？再生医療や培養肉など様々な分野での進展が気になります。
はい、今週は細胞遺伝子治療の製造プロセスにおけるオートメーションの進化と培養肉の商業化に向けた無血性培地開発の進展が大きな話題です。またバイオ医薬品製造における連続バイオプロセシングの導入や AI を活用した画期的な培地設計アシスタントの登場など多岐にわたる技術革新が業界の未来を形作ろうとしています。
なるほど。私たちが目指す持続可能でよりアクセスしやすい医療や食料供給に向けて基盤となる細胞培養技術が大きく進歩しているのですね。では具体的にどんな進展があったのか詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースです。世界的な製薬やバイオ企業が生物製剤受託製造、つまり CDMO 市場に巨額投資を続けているそうですね。どのような状況を反映しているのでしょうか？
はい、スージーさん、これはバイオ医薬品の開発や製造が複雑化し専門的な外部委託の必要性が高まっていることを示しています。富士フイルムディオシンスバイオテクノロジーズや AGC バイオロジクスジャパンが製造能力を増強しています。
なるほど、大手企業が専門の CDMO に頼る動きが加速しているのですね。業界にとってどんな意味がありますか？
CDMO はモノクローナル抗体、遺伝子治療薬、カーT細胞療法といった高価値生物製剤の安定供給に不可欠なパートナーです。投資はパイプライン拡大を後押しし技術革新を加速させます。
今後の見通しや主要企業の動きについて教えてください。
今後も細胞遺伝子治療分野の発展に伴い CDMO への需要はさらに高まります。カタルレントやサーモフィッシャーサイエンティフィックといった主要 CDMO もイノベーションを導入し研究開発から商業化までを支えるでしょう。
多くの患者さんに画期的な治療法が届く未来につながる重要な動きですね。続いてのニュースはヨルダンでカーT細胞のポイントオブケア製造が成功したという報告です。これはどのような意味を持つのでしょうか？
はい、スージーさん、ミルテニークリニマックスプロディジというシステムを使いカーT細胞を患者さんの近くで製造する可能性が示されました。高い形質導入効率と T 細胞増殖率が確認され効率的なプロセスです。
なるほど、患者さんの近くで製造できるのは治療へのアクセス面で大きな意味がありますね。
まさにカーT細胞療法は画期的ですが製造が複雑で高価なため利用が限られていました。このオンサイト製造は世界の医療格差を是正する上で重要です。自動化された閉鎖システムで品質と安全性を確保し分散型製造の標準化を推進します。
今後この製造モデルは他の地域にも広がるのでしょうか？
はい、十分にあります。ヨルダンでの成功はグローバルなカーT細胞治療のアクセス拡大に向けた重要な一歩です。コスト削減は医療システム全体の持続可能性を高め公的医療保険制度への導入を促進する可能性も秘めています。
より多くの患者さんが画期的な治療法を受けられるようになる素晴らしい未来につながりますね。続いては CGT の開発を加速するオートメーション技術のニュースです。グリーンエレファントバイオテックが開発期間と製造コストを最大 74% も削減できる可能性を示したそうですね。
はい、スージーさん、オートメーションプラットフォームの導入がCGT の開発期間と製造コストを大幅に削減する可能性を秘めていると提示しました。マルティプライラボのような事例でその効果が示されています。
74% 削減とは驚異的ですね。なぜオートメーション化でこれほど大きなコスト削減が可能になるのでしょうか？
オートメーションは手作業を減らしプロセスの一貫性と再現性を向上させます。ヒューマンエラーのリスクを低減しウイルスベクター製造のような複雑な工程も効率化、品質変動を抑え、ぶどまりを最大化できるのです。
CGT の開発は平均8年かかると聞きます。オートメーションは期間短縮に貢献するのですね。今後の業界の動きはどうなると予想されますか？
今後、 より多くの企業がオートメーションプラットフォームを導入し、AI を活用した最適化が進むでしょう。これにより、CGT 製品の市場投入が加速し、治療選択肢が増えることが期待されます。
開発コストが下がり、より多くの人に治療が届くようになるのは、本当に素晴らしいことですね。次は、培養肉の話題です。MDPI に掲載されたレビュー記事によると、培養肉生産における無血性培地の開発が、コスト削減と持続可能性の鍵を握っているそうですね。どのような状況なのでしょうか。
はい、スージーさん。培養肉や培養水産物の生産で、培地調整費が総生産コストの 55% から 95% を占め、これが商業化を阻む最大の要因です。無血性培地でこのコストを大幅に削減し、持続可能性を高めることが求められています。
コストの 95% が培地とは驚きですね。無血性培地の開発はどのように進められているのですか？
動物由来成分を含まない血清フリー培地は必須ですが、細胞増殖をサポートしつつコストを削減するのが困難です。高価な成分の代替、植物由来成分の活用、培地リサイクルシステムの導入などが検討されています。
植物由来成分の活用や培地のリサイクルは環境にも優しそうですね。今後の展望はどう見ていますか？
将来的には、AI を活用した培地最適化、精密発酵技術を用いた安価な培地成分の供給が開発を加速させると考えられます。これにより、培養肉の商業的実現可能性が大きく向上することが期待されています。
私たちの食卓に培養肉が並ぶ日も、そう遠くないかもしれませんね。次は、バイオ医薬品製造プロセスにおける重要な課題と解決策のニュースです。アップストリームでの生産性向上がダウンストリーム生成に新たな課題をもたらしているそうですね。
はい、スージーさん。 N1 環流シーディングや高密度フェドバッチ培養といったアップストリーム技術の強化で細胞密度と製品タイターが劇的に向上しています。しかしその分生成すべき不純物も増え、ダウンストリームプロセスに大きな負荷がかかっています。
生産能力が上がると生成が追いつかなくなるということですね。この課題をどう克服するのですか？
多段クロマトグラフィーシステムを用いた連続生成技術が有効です。レジン使用量やバッファー消費量、処理時間を大幅に削減し、製造効率を向上させます。ICH-Q13 というガイドラインも、連続製造を強く後押ししています。
連続生成は、コスト削減や環境負荷低減にもつながるのですね。今後の展開はどうなるでしょう。
連続ダウンストリーム生成技術は、AI や機械学習を活用したリアルタイム制御、高性能な分離材料の開発などにより、さらに進化するでしょう。将来的にはバイオ医薬品製造の標準となる可能性を秘めています。
より高品質でアクセスしやすいバイオ医薬品が、患者さんに届けられるようになることが期待されますね。続いては、APAC 地域における連続バイオプロセシングに関するニュースです。技術は整っているのに、規制面で課題があるそうですね。
はい、スージーさん。APAC 地域では、環流バイオリアクターからリアルタイム品質監視を備えたダウンストリーム工程まで、技術的な準備は整っています。しかし、大規模投資を加速させるには、規制の確実性が不可欠です。
なるほど。技術先行で規制が追いついていない状況なのですね。この状況は業界にどのような影響を与えていますか？
連続集約型プロセスは、小規模な工場、迅速な生産、低コストといった多くの利点をもたらします。しかし、規制が不明確だと企業は投資に踏み切りにくく、市場投入の遅れにつながります。
中国と韓国の CDMO は、すでに製造能力を強化しているそうですが、今後の展望はどう見ていますか？
APAC 地域の規制当局が明確な規制枠組みを確立すれば、バイオ製造エコシステムはさらに飛躍するでしょう。 AI と機械学習を活用した自律的な製造システムも普及し、この地域が世界のバイオ医薬品製造ハブの一つになると期待されます。
規制の整備が進めば、より高品質なバイオ医薬品が迅速かつ安価に患者さんに届けられるようになりそうですね。次のニュースは、AI が細胞培養培地の開発を劇的に加速させるという、まさに未来を感じさせる話題です。ニュークリアスバイオロジクスが、 AI 駆動型培地処方設計アシスタント、クレイクフォーミュレーションファインダーを発表したそうですね。
はい、スージーさん。この LLM アシスタントは、研究者が求める生物学的結果を記述するだけで、数分でカスタマイズされた培地処方を推奨します。培地開発の期間を劇的に短縮する、画期的なツールです。
数分で培地の処方設計ができるとは驚きですね。これは具体的にどのように機能するのでしょうか。
クレイクフォーミュレーションファインダーは、膨大な科学文献や細胞培養データ、独自の組成データベースを学習した LLM を基盤としています。iPS 細胞の維持やカーティ細胞の増殖など、さまざまな要求に応じた最適な成分を推奨するのです。
AI がこれほど複雑な培地の最適化を可能にするとは、想像を超えますね。今後の業界へのインパクトや展望はどう見ていますか？
培地の最適化は、製品の品質や収量、コスト効率を左右する重要な要素でした。AI と LLM の技術進歩は、このボトルネックを解消し、数ヶ月かかっていた培地開発を数日、あるいは数分にまで短縮する可能性を秘めています。
これで新しい細胞治療薬などの開発が、さらに加速するわけですね。最後は、バイオ医薬品産業の大手サプライヤー、サルトリウスのニュースです。CGT の商業化を加速させるためのエンドツーエンドの包括的ソリューションを提供しているそうですね。
はい、スージーさん。サルトリウスは CGT 製品の発見から臨床開発、そして商業製造に至るすべての段階をサポートする包括的ソリューションを提供しています。これにより開発の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮することを目指しています。
エンドツーエンドのソリューションとは、具体的にどのようなサービスが含まれるのですか？
高品質な細胞株開発やカスタム培地の設計、供給からシングルユースバイオリアクターやオートメーション化された細胞処理装置まで幅広いポートフォリオです。CDMO としての受託サービスや厳格な品質管理、規制対応支援も提供しています。
CGT 製品の製造は複雑で高コストだと聞きますが、このような包括的なサポートは開発企業にとって大きな助けになりそうですね。
まさにその通りです。個々の患者さん向けに製造される自己細胞治療など、スケーラビリティとコスト効率が大きな課題です。サルトリウスは、モジュラー式、シングルユース、オートメーション化されたソリューションで、CGT の商業化を強力に支援しています。
CGT の未来を大きく前進させる、重要な動きですね。
今週の細胞培養技術テクノロジー最前線では、CGT の製造におけるオートメーション化や分散型製造の進展、培養肉のコスト課題を解決する無血性培地開発、そしてバイオ医薬品製造における連続プロセシングの導入と規制整備の重要性、さらには AI を活用した培地設計の革新など、多岐にわたる重要なトピックを取り上げました。
はい、特にオートメーションや AI の導入が開発期間の短縮とコスト削減に大きく貢献し、より多くの患者さんや消費者へ細胞治療や培養肉などの恩恵が届く未来が近づいていることを実感しました。
これらの技術革新は医療のアクセス向上だけでなく、食料問題や環境問題の解決にもつながります。今後も動向を注視していく必要がありますね。
そうですね、トロイさん。来週もどんな新しい発見や進展があるのか楽しみです。細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。